こんばんは。今日は2025年7月11日、時刻は夜9時を回りました。ミーチーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私、ミーチーの日々考えていることや、クリエイター目線のアートレビューをつれつれなるままに語る番組です。今日取り上げるのは、茅ヶ崎市美術館で開催中の企画展。器の彩り、吉田光三と北大路魯山人です。この展示会ね、器好きの人はもちろんなんだけれども、これまであんまり陶芸に触れたことない方にもね、ぜひ訪れてほしい展示なんです。単なるね、美しい器が並ぶ展示会じゃないんですね。もう静かにそこにある器が深い物語を語っているというか、そんな展示です。で、その中でもね、私が思わず立ち止まってしまった作品があるんですけれども、それがね、北大路魯山人の晩年の名作、鉄絵カニモンザラ、これは1959年の作品なんですけれども、丸皿の中央に大胆にね、カニが描かれているんですけれども、そのね、描き方がなんというか、筆で描いたっていうよりも、筆先で命を注ぎ込んだというかね。この鉄絵っていう技法で黒に近い鉄分のね強い顔料を使ってるんですけど、その黒がね、もう深い深い海の底に潜むカニの気配とかまでね、感じさせるようで、一見ねラフなようにも見える筆使いなんだけれども、そこに描かれたカニはね、今にも動き出しそうな存在感を放っているんですよ。で、この作品が制作されたのが1959年ということで、魯山人が亡くなる直前の年なんですよね。つまりこれが最晩年の作品、ほぼね。けど、そのエネルギーは衰えとは無縁で、むしろね、晩年だからこその研ぎ澄まされた迫力があるんですよ。で、このお皿がなんで今茅ヶ崎にあるのかっていうと、このお皿をはじめとしたね、魯山人の作品をまとめて私たちに見せてくれているのは、吉田光三さんというある人物の努力によるものなんですよ。で、吉田さんっていうのは若い頃に魯山人の助手を務めた人で、なんだけれどもね、その後美術館に勤めて研究者として魯山人の作品を記録したり、保存したり未来に伝えていく、立場としてね、その役割を担うようになったんですよね。で、今回展示されている約50点の器は、吉田さんがね、時間をかけて収集して保存してきたもので、で彼がいなければ私たちは今、魯山人のこの晩年の作品をこうして一堂に見ることはできなかったのかもしれないなぁと思うんですよ。これはね、私の話なんですけど、実はね、私美大で洋工部にいたんですけど、そこがね、もう本気すぎる世界で、そもそもね、工芸家として陶芸を専門にすでにやってる人とか、彫刻家とかね、工芸家の人たちがもう混ざり合っていて、みんな文字通り土と火に人生をかけているような人たちが集まってたんですよ。で、釉薬の調合をめぐって、これは企業秘密ですって言わんばかりに配合を隠したりとか、深夜にこっそり窯に火を入れて独自の作品焼いたりとか、校舎のね、片隅から門を出て畑の真ん中にある小さいボロボロの家屋なんですけど、扉とか閉まらないんですよ。部屋の中に草とか生えてたりして、でそういう環境の中で先輩たちが、切磋琢磨していたんですけど、そのね、職人の執念のようなものが日常の風景だったんだけど、もちろんそれは悪いことじゃないし、本当に尊敬に値する姿勢なんだけど、まあもうあれですよね、私自身はだんだん気づいたんですよ。私はちょっとこれに関しては作る側じゃなくてめでる側なんだなって、気づいたんですね。で、火をね、見守って土に向き合って、で、釉薬を試行錯誤し続けるみたいな、その待つ力が私にはちょっと足りなかったんですよ。 私、割と凝り性なんですけど、そこの部分に関してはちょっと違うなと思って。ただ、一方でね、器を手に取って、その美しさや意図を読み解くってことにはずっと心惹かれてたんですよね。で、ちょっと話を戻しますけど、そう、だからね、今回の吉田耕造さんの姿勢にはね、本当に私心から共感したんですよ。そう、彼はね、ただ器をコレクションしてたわけじゃなくて、作品ごとに手作りの段ボールの箱を用意していて、で、そこに、その作品の特徴とかね、スケッチを書いて、解説やコメントを添えているんですよ。つまりその器そのものと同時に作られた背景とか意図もすごく大事にして、それを共有しようとしていたんですよね。それってない、すごくないですか？なんか例えば作家が描いた絵に後からその作品の意図や思いを第三者が丁寧にね、書き留めてくれてたりとか、それが作品と一緒にね、未来に残っていくっていうのがね、もはやね、記録者を超えてね、共同制作者のような存在ですよね。魯山人は、まあ、天才肌のね、芸術家でありながら、まあ、時には厳しくて理不尽なほど職人気質だったっていうのを聞くんですけれども、そんな魯山人の下で学んだ吉田さんはね、全く異なる道を選んだんですよね。残すことっていうことと、伝えることということ、それから開くことですよね。一つの作品が器としてだけでなくってね、文化として残っていくには、こうした記録者の存在が必要不可欠なんだなって、本当に今回改めて思いました。で、これ展示見ながらね、私ふと思ったんですよ。自分がね、書いたものとか、作ったものとか、どこかでね、誰かが、これはいいって思って手に取ってくれたら、それがやっぱり何よりものね、喜びじゃないかって。そして、作品っていうのは一人で完結しないんですよね。やっぱり見る人と記録する人がいて、語る人がいてこそ、その作品は時を超えて生きていくんだなと、しみじみとね、思いました。この一枚のお皿から私はたくさんのメッセージを受け取りました。皆さんもこんな機会はね、二度とないので、ぜひ、茅ヶ崎に足を運んでみてください。器の表面に描かれた絵とか、形とか質感だけじゃなくって、その背後にあるね、残すための一手間にもぜひ注目してみてください。きっとね、心に残るものがあるんじゃないかなと思います。それでは今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。ミーチーの夜更けまでラジオ、また次の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。thank you